はい、ということであなたの脳のしつけ方の3回目の音声です。前回はですね、何についてだっけ、セロトニンのこととか集中力のことについて書いてあって、それについてお話をしました。で、今回、後半もですね、いろいろ面白いことあったんですけども、これは結構大きいなと思うところを中心にお話ししたいと思います。それはですね、これもういろんな人が言っていて、これ教科書載っちゃいそうなんですよね。なんですけども、努力できるっていうことが生まれつきだっていう話です。これはもうなんか決定みたいですね。最初はそうかもって言われてたっぽいんですけど、ってもこう5、6年前ぐらい、もう最近はもうこれがもうそうですっていうことになってきちゃって、いや努力って才能だということみたいです。で、例えば、この本にも書かれてますけども、音楽家ってずっと練習しないといけないですよね。で、その耳がいいとか、例えば指がすごく早く動くとか、表現力が豊かとか、もともとの才能ってやっぱ芸術家あるんですけども、もともと才能プラスめちゃめちゃ練習しないといけないですよね。で、その練習が結構きついんですけども、それもできるのは才能だということなんです。でも確かにですけども、なんか技術は結構筋はいいのに練習しない人っていますよね。それはやっぱその筋はいいって、音楽的才能はあるけれども、練習を継続するっていう努力の遺伝子がなかったっていうケースなのかもしれないですね、この本によると。で、これは非常になんかショッキングじゃないですか、皆さん。なんか、なんて言うんだろう、やっぱ30歳過ぎたぐらいから自分の人生ってなんとなく分かってくるじゃないですか。これできる、これできないとか、できたとしても、これぐらいまでしかいかないとか、そういうのが見えてきた時に、努力さえすればなんとかなるっていうのは結構大人にとっての希望の光だったと思うんですけども、その努力すらもその才能、遺伝的に決まっているってなると、かなりちょっときついですよね。で、プラチナの皆さんにおかれましては、じゃあこれをどう切り替えていくかってことをね、一緒に考えなきゃいけないと思うんです。で、これを読んだ時に、なんかすごく占いに似てるなって私すごく思ったんですね。占い、例えば占ってくれっていう人には、お金持ちになりたいんですとか、収入上げたいんですって人がいるですけれども、占い見るとあんまりそういうの向いてないみたいなのが出ちゃってる人って結構いるんですよね。で、その通りになってるんですけども、占いで何が出てるかっていうと、収入は生活できるぐらいはあるけれども、使っちゃうとかしちゃうっていう人、そういう結構出てたりするんですよね。あとはあんまり稼げない、せいぜい2000万ぐらいかなみたいな、年商とかっていう人もいます、占い見てると。なんかね、それを遺伝子解析で言ってんのがこの本の内容なんじゃないかなってすごく読んでて思ったんですよね。で、じゃあ類似性があるということで言うと、占いはひっくり返すことができると言われています。私のインド占星術の師匠は無理って言ってるんですね。インド占星術はあまりにも当たりすぎるので、ひっくり返すことは無理って言ってるんですけども、人によりますね。で、私は一応この仕事してるから、ひっくり返せるために頑張りたいと思ってやってます。ただひっくり返すのは相当な努力が必要です。もう本当に血が滲むような。だからご自身でなんとなく努力できる遺伝子持ってなさそうだなと思ったら、もうめちゃめちゃ頑張るしかないです。もうこれ以上もこれ以下もないなと、この本を読んですごく思いましたね。占いと一緒です。占いではもう出ちゃってますって、もう前世も来世も決まってて、で、その前後関係における根性をどう生きるかっていうのも決まってますよっていうのが占いですよね。それをひっくり返したいってなったら、もうそれは運命を変えることなんで、並々ならぬエネルギーが必要なわけです。だからそれがなんか脳科学的にも言われているような気がしました。なので、もう頑張ろう、それしかないです。で、もちろん、ね、最大限頑張るために脳科学とか心理学の知識をつけたり、潜在意識の力を使うことも必要ですけども、やっぱりね、圧倒的な行動はすごく必要だなと思いました。非常にシンプルって何なんだって感じだと思うんですけども、この本を読んだ結論は以上です。で、この本テクニックいっぱいあるので、それわざわざ私がここで紹介するまでもないと思いますので、ぜひ読んでみてください。以上です。